78.0 Typhoon FM.
Typhoon FM 一枠お届けしています。ナビゲーターの諸見里杉子です。この時間はですね、6月12日金曜日、アウトプットでライブがあります。シンガーソングライターの中澤信義さんをお招きしました。こんにちは。
こんにちは、中澤信義です。
よろしくお願いします。昨日沖縄に入ってきたばっかりということで。
昨日来ました、はい。
いかがですか、沖縄。
い
や、
暑いです。もうとにかく飛行機が開いた瞬間に暑っていう感じですよね
夏来たみたいな、
ね、うん。でちょうどなんかあの東京から、まあ、羽田から来たんですけど、うん、東京はなんか雨模様でちょっとだけ、それで結構涼しいっていうか、まあ肌寒いぐらいだったんですよね、うん。だからもう飛行機から一歩出た瞬間に、あ、沖縄来たっていう感じで、
あの中澤さんが夏を持ってきたらしく、
はい、いやいやいや、そうな、晴れ男なんですよね、意外に。
あら、
意外に
いいじゃないですか、はい、あの沖縄梅雨明けです。
そうですよね今日、今朝ニュースで見ました、は
い、もうそのままね、あの夏に乗っていきたいなというふうに思うんですけれども、はい、沖縄では、ま、あの何回かやっぱりライブもなさってるんですね。
そうですね、あの、チャタンとか女村とかは何回かやらせていただいたり、あとそのドリカムのね、あのバッキングボーカルやらせてもらったんで、ドリカムでもなんかあの、ギノワンとかやらせていただいたり、うん、はい、まあまあ何回も来させていただいてるんですけど、
なんか聞いたところによると、はい、今年は1月1日、ええ、沖縄でライブを、
そうなんですよ、そうなんですよ、
初めて、はい、音楽始めは沖縄からだったんですよ。
そう、歌い初め、
歌い初め
は、そうそうそうです。もうあのチャタンの何でしたっけな、
ハンビーのデイジーズ、
そうデイジーズっていうところで、ほとんどあのアメリカ人の人だよってお客様って言われてて、あの元旦あんまほら日本の方動かないから、あの外国人で、ではいいんじゃないですか、やってみたいからなんて言ったら、本当に本当に全員アメリカ人 でしかもほらみんな若いじゃないですか、
はいはいはい、
ね、だから結構古いアメリカの曲いっぱいやって、もなんか知らない人もいっぱいいて、でもまあなんか楽しかったですね、まさにアメリカでやってるような状況なんで。
そうですよね、うん、なんか僕どこに来たんだっけ、
そうい
るんだっけみたいな、
うん、武者修行のような、武者修行でしたね
さあそんな中澤信義さんなんですけれども、
はい、
子供の頃、うん、11歳からギターを始めて。
そうです、そうです、あ、はい、11歳ですね、小学校5年6年ぐらいから始めて、うん、
はい、
はい、
でお母さんの影響で、その聖歌隊っていうんですか、あの聖歌に触れる機会があったんですか。
あのクリスチャンだったんで、それで教会に生まれた時から連れてかれてて、うん、それでだからそのギターも教会にあったんですよね。教会に3本か4本かあって、はい、でかあのいいよって貸してあげるって言われたから、それで練習始めて、それでその聖歌隊っていうのは、まあね、うん、今で言うとゴスペルなんですけど、でもゴスペルよりはもうちょっとなんていうんですかね、
うん、
合唱に近いようなものだと思うんですけど、
賛美歌のような、うん、
そうそう、賛美歌を合唱するっていう感じで、
うん
うん、そういうのはもうすごいちっちゃい時からやってはいたんですけど、あんまりね、僕ロックがやりたかったです。そのなんかこう憧れってあるじゃないですか。僕
は
あのね、こうラジオなんで、うん、一応今日も105キロぐらいで、あの夢と志望と包容力でお送りしてるわけですがやっぱりね、あのこうロックのね、こうサラサラヘアの長髪にですよ、
はい、
ルパンみたいな足の人がこうビャーンとハードロックやってるの、ものすごい憧れたんですよう
ん、うん、
だけどね、もう全然遠いじゃないですかこうね、で声もこういう声なんで、そのロックのボーカルってだから例えばこうエアロスミスとか、
はいはい、
ガンザンドロゼスとか、はいはい、そういうのすごい憧れたんですけど、全然声も違うからボーカル向いてないと思ってて、
そうなんですよ。でもそうですよね、うん、自分が好きなアーティストのイメージがありますからね、
はい、で大人になればいろんな音楽あることも分かるし、うん、いろいろ聞くじゃないですか。でもやっぱり中学生ぐらいで、特にほら今みたいにネットもない時代ですから、うん、友達から CD 借りてとかテープ借りてみたいな時代ですから、それしかみんなね、これが好きだってなったらそれしか聞いてないんで、うん、したらやっぱりアクセルローズみたいには歌えないとか思って、ボーカル向いてないと思ってたんですよね。
最初
は だからギターばっかり弾いてたんです。
でも音楽で身を立てたいって思ってずっと、
いやいや、あのそうでもない、そうでもない、あの、なんか好きなことはやっていきたいと思ったんですけど、うんうん、あと僕実は父がですね、あのお相撲さんでですね、 そうなんですよ、うん、で中村部屋って相撲部屋やってまして、で、まあ、ちょっと半ばグレちゃうような時期もあったんですけど、うん、あのグレたらお前入門しろっていう、あと好きなこと見つけられなくても入門しろっていう非常に高いハードルがあってですね、
すごいですね。
そう、それでね、そこはちょっとものすごい先もね、そんな、なんかこうトンネルの中入ったら出口に相撲部屋があったみたいな最悪の状況ですからそれでやっぱやりたいことやんなきゃと思って、僕絵描くのと音楽が好きだったんで、はい、まあ、それどっちかの学校行きたいなと思って、で、まあ、絵の勉強、とにかく美術の学校の方がねバンドとか盛んなんですよ。
で、
音楽の学校って結構皆さんのほらご機嫌ようみたいな感じなんで、うんうん、まあ、それはちょっと見に行ったけど全然違うと思って、はい、
なるほど。
そう、
やっぱり何か表現したいっていうのはあったんですね、
うん、したかったんです、うん、だから高校1年からあのダブルスクールで高校行って、はい、夕方からその絵の学校行って絵を描いてっていう、で、まあ、友達とバンドもやってっていうような感じでやってたんですね。でもその時まだ歌ってないですよ。
でも歌い始めたのはもう二十歳過ぎてから、
そう、それで大学生の時に、うん、僕石川県の大学行ったんですけど、あの美術のね、うん、スティービー・ワンダーが来たんですよ、ライブで石川県に。それ1回しか来てない、俺96年1回しか来てないんですよ。
すごい。
でしかもね、それ3000人ぐらい入るホールでね、うん、500人いたかいないかって、ものすごい多分工業的には大失敗みたいなイベントで、
あのスティービー・ワンダー
ガラガラだった。だから3日前にチケットを取ったんですけど、前から4列目だったか真正面で見れて、
へ、
僕のために来たんじゃないかと思って、もスティービー・ワンダーは
その通りだった
か、そういうふうに思ってんですよ。それでもう衝撃受けて、うん、こういう歌歌いたいなと思って、その日からもう歌を始めたんですよね。
出会いって大切ですね、
うん、そうなんですよ。
でソウルフルな、
そう、
中澤さんなんですけれども、あの私いただいたチラシを拝見してですね、
はい、
きっとこれはかなり癒し系な感じなんだろうなと思って CD を聞いたら、はいはい、違うものがガツンと来てですね、
そうですか、
ものすごく感動してるんですけれども、
ありがとうございます。
2015年3級の旅、
はい、
39と書いて3級の旅、
はいはい、
今年39歳に、
そうなんです、3月生まれで39になって、でちょうどライブ企画したのがまあ2月3月ぐらいだったんで、まあ、サンキューの旅、皆さんに感謝の気持ちを伝えに行きたいなということでサンキューの旅ってしたんですけど、うん、はい、
したんですけど、
いや、した、そう、したんですけど
後ろにちょっとあるんですよね。
したんですけど、4月の終わりぐらいにうちの、あの、まあ、割と比較的うちの近所だったんですけど、僕ずっとあのバイクに乗ってて、うん、で、まあ、バイクで事故ってですね、で、まあ、なんかでも結構傷自体はちっちゃいんですけど、一応2回ぐらい手術して結構まあまあな事故だったんですけど、でなんか目がちょっと見えにくくなったりしてですね、で本当はあの沖縄はもちろんもともと飛行機で来るつもりだったんですけど、あの本土の中は車で回ろうと思ったんですよ。で車も運転できなくなっちゃったんで、でも目も見えないし、で、まあ、大体6月ってこう汗が引かなくなってくる時期なんで、30区の旅だったかったなってですね
いや、はい、で中国四国九州と
回って、これで今回あの沖縄やって帰って、今度名古屋とか大阪やって、来月東北ずっと回ってっていう感じですかね。
サンキューの旅で本当にこう日本ぐるっと回るわけですね。で中国四国九州、はい、沖縄の前ですね、
はい、
いかがでしたか。
あの良かったですね。一応なんかその前に1本鎌倉で1本やったんですけど、うんうん、そこからの1週間に向けてリハビリしてきたんですよ。で歌もそれまでちょっとイベントで何十分とかそういう感じ でそこからその5月31日からなんですけどが本当ワンマンで、まあ、2ステージとか1ステージも長い1時間半とか2時間とかやるようなライブでずっとやれたので、まあ、すごく皆さんもね温かく迎えてくれたし、まあちょっとねこれね面白いんですけど、新しい自分に気がつくんですよ。なんかそのやっぱり目が少し不自由になったんですけど、うんうん、その分ね聞こえることとかいっぱいあって、なんかちょっと自分の中の、いい意味でねコントロールっていうのは新しい世界があるんで、うん、それをなんかすごく試せた1週間で、試せたっていう言い方変なんですけど、そういうものを発見できた1週間で、
うん、
なんかあのまた新しいなんか扉が開いたような1週間でしたね。はい、
ね、なんかまたちょっと絆創膏が痛々しい。
そう、これずっと貼ってなきゃいけないらしいんですよ。これ
まだ貼ってないといけないんですか。
で遠くから見るとガムテープだから、ガムテープ貼ってどうしてんのなんて言われて、はい、
ガムテープではありません、はい、ちょっとね本当に痛々しい感じがするんですけれど、はい、でもだからこそ気づいたことも
あるんです。あるんです、すごく、
うん、本当にこのサンキューっていうのが、
はい、
ね、本当にありがとうっていう気持ちが、
そうですね、
ね、溢れるライブなんだろうなって思います、うん、
はい、
ぜひ皆さんあの生の 中澤信義さんに触れていただきたいと思います、はい。6月12日金曜日、那覇のアウトプットでのライブとなります、午後7時開演ですね。チケットは前売り3000円、当日3500円、ローソンチケットまたはチケットピアでお求めください。なんですが、もうアウトプットに来ちゃいなよということで、もう直接来ていただいた方が早いのではないかと、
はい、早いかなと、はい、明日なんでね、もうね、
そうなんですよね、はいはい。あのファミリーマートの E プラスなどでも購入できますけれども、もう直接もうアウトプットにお越しいただきたいと思います、
はい。
アウトプットなんですけれども、電話番号が 098-943-7031、 943-7031、那覇商業高校のちょうどね向かい側になりますので、どうぞ皆さん12日金曜日午後7時アウトプットに集合していただければと思います、はい。那覇のライブ初めて、
那覇初めてなんですよ。
じゃあそうですね、恩納村も中北部、恩納村って北部になりますかね、中北部はじゃあ、あるけれども、またちょっと那覇は感じ違うかもしれないです。
いやもう、ね、だって都会 ですもんね、やっぱ他の
都会、都会のふりした田舎です。
いやいや、
な
んでしょう。
はい、あの、はい、ぜひね、中澤さんも那覇を楽しんでいただいて、
はい、
で皆さんは中澤さんのこの世界を楽しんでいただきたいなと思います、はい。シンガーソングライター中澤信義さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました、はい。